説教宿す霊と題しまして、新井純牧師です。よろしくお願いいたします。
モーセを通して与えられました十戒には偽証してはならないという戒めがあるのはご存知かと思います。これは主に現代でいうところの法廷のような場面で嘘の証言をしてはならないという意味になりますが、それは裁きに関する証言というのは神様の前で真実でなければならないという信仰に基づいて定められました。例えば人の生き死にがかかるような場面での何らかの事件の目撃証言ともなれば、それは最も重要視される証言の一つとなります。その証言に嘘が入ってしまえば、例えば犯人とされる人にとってはそれは大きな事柄、証言になります。冤罪であれば大変な迷惑となる。逆もあり得るわけで、裁かれなければならない人が逃げを捨てるというようなことにもなりかねません。このような時、原則として裁くのは神様であるという信仰に基づきながらも、実際には人間社会の中である程度の裁きが実施されなければならないという現実の中で、せめてその証言が神様の前で真実であるということが求められます。ですから偽証というのは厳しく戒められることになったわけです。言うまでもありませんが、現代の私たちの社会でも偽証というのはもちろん処罰の対象になります。ただ現代の私たちの法律では、法廷で制約をする、法律によって裁かれるかどうかということが決まりますが、聖書の世界ではあくまでも神様に対して誓う、制約をする、裁きも神様がなさる、そういう点で今の私たちとは違います。極言すると、その証言が嘘か誠かは証言した本人、そして神様しか知らないということになります。他の人たちには、私たちには分からない。だから嘘があってはならないわけです。これと同じように、偽預言者や偽キリスト、あるいは異端に関する判断というもの、これは第三者からすると判断に迷う要素というのはたくさんあって、その人が偽預言者か偽キリストなのか、それとも本当の預言者なのか、再臨のキリストなのか、これを本人の証言に頼るというところがあるでしょう。どの信仰告白が正しくて、どの信仰告白が誤っているのかとか、誰の予言は正しくて誰の予言は偽物なのか、そういったことは判断する客観的で公平な判断基準というのはないんです。信仰告白にしろ予言にしろ、それがキリストから出たものであるかどうかなど、語る本人にしかわからないというのが、究極の言い分でしょうか。しかしながら、私たちの信仰共同体はこれまでにも多くの偽預言者や偽キリスト、そして異端とされたグループを退けてきました。偽物を偽物として排斥してきたのです。これはどうやってなされてきたのか。先ほどお読みいただきましたヨハネの手紙によりますと、判断の基準というのは御言葉を語る霊であるというふうにされています。キリストが昇天された後、弟子たち一人一人に聖霊が下されます。ペンテコステの出来事がそれですが、弟子たちはこの聖霊の導きに従って御言葉を語り、キリストの福音を述べ伝えていきました。そしてこの聖霊こそキリストの道からが私たちのうちに宿るということを証しすると、そのように教えられました。 つまり神様から出て神様を表した一人子イエス・キリスト、そのキリストが遣わした聖霊、その父子聖霊の三位一体の神と呼ばれるのがこれです。ですから三位一体の一つである聖霊が語らせるものであるならば、それは本物の予言だということです。問題はその語られたものが本当に聖霊によるものなのか否かというその見極めになります。聖霊が語らせたかどうか、聖霊というのは目には見えません。明らかに聖霊が語らせていると分かるような、誰にでも分かる証拠はどこにもない。逆に言うと悪霊が語らせているという証拠も見えない。そこで判断されるのが語られる内容、特にキリストについて語っているかどうかということだと手紙は書いています。聖霊はキリストによって世に使わされ、弟子たちに宿り、私たちに宿る。したがってキリストから出たものであるならば、反キリスト的なことは語らない。なるほど、その通り。これは一番単純な判断の仕方でありましょう。しかしキリスト教の例えば勢力を乗っ取ろうとしたり、自分たちの都合のいいように誘導しようとする、そういう人たちがいたとしたら、そのために反キリストというのを、そういう思想を掲げることはないでしょうから、実際に反キリスト的なことを語るというような人はそんなに多くはなかったかもしれません。問題はいかにもキリストが語るがごとく最もらしいことを語り、その偽りの言葉を持って人々を惑わそうとする輩です。それらが偽預言者、偽キリスト、反キリストと呼ばれるものの正体だったんでしょう。このいかにも最もらしいことを語る者たちの言葉をいかに見極めるかということなんですが、このヨハネの手紙の著者は確信を持ってこう語っています。イエス・キリストが肉となって来られたということを言い表す霊は全て神から出たものです。とイエス・キリストが肉となって来られたということを公に言い表す霊は全て神から出たものです。と思いのほか単純明快です。イエスが救い主キリストであると語っているかどうかということなんです。ご存知のようにイエス様はガリラヤのナザレというところに住んでいた、暮らしていた、まあ、そこで育った大工の息子とされています。大工というよりは便利屋さんのような存在だったのではないかとそのように考えられていますが、いずれにせよ、まあ、小さな村でその日その日を生きている、そんな青年でした。当時の社会全体の中ではいわゆる貧しい生活をしていた庶民の一人です。そんな青年が、まあ、およそ30歳ぐらいになって突然救い主キリストだと明かしされるようになったらどうかと、私たちの身近な存在に身の回りのことに置き換えて考えてみれば、想像してみると分かりやすいかとは思うんですが、多くの人がまさかあいつがというような感想を抱くに違いないと、そう考えます。イエス様はまさに地元ではそういう扱いを受けてきたわけです。しかしまさかあいつがと思っていた、まあ、そういった人たちがどんどん悔い改めへと導かれていく、それはこの方こそ誠に神の子として使わされた方であって、救い主キリストであったからに他なりません。表現はやや失礼になるかもしれませんが、正真正銘本物だったということでしょうか。不思議な御業を目撃した人たちも、語られる御言葉の数々に心打たれた人たちも、この方を前にして信じるか信じないかということで大いに揺れ動いていたんです。素直に信じられないという心境を不思議に思うことはもちろんありません。実際想像すれば分かりますが、素直にはい信じますと言える方が 驚くべきことなんです。でもそんな人々でさえ信じるように導かれていった。そして極めつけは十字架の死による罪の贖いの出来事でした。イエス様は十字架に上げられて死にました。人類の罪を象徴するような残虐な殺人であって、しかしそれを通して私たちのうちにある罪人としての命をそこに私たちは託し、罪に対して死ぬという体験を得させていただくことになります。私たちは十字架に挙げられたキリストと共に一度死ぬんです。そのキリストが3日目に黄泉の世界からよみがえる。罪に対して死に、その死に打ち勝って復活なさった。復活は単なる奇跡物語ではなく、私たちが罪に死に、その死を克服して新しい命に生きることができるということを証明した出来事だったのであります。ですから私たちは十字架に挙げられた自分自身の姿を見た時、見た後、復活して新しい命に生きる自分自身にも出会います。それらをキリストを通して自らのものとすることができるようになったんです。ですからキリストは私たちの希望である。その罪の贖いはまさに私たちにとって福音となったのです。このキリストがナザレのイエスだったんだというのが大事な大事なポイントでありました。決して恵まれた環境ではなく、むしろ貧しい青年として生きてきたようなイエスという青年が救い主キリストであったと素直に告白できるのかどうか、そういうことでした。現代の私たちにとってはナザレの生活の実態も分かりませんし、そもそもが2000年前の出来事であって、キリスト教という信仰共同体が確立し成長してきた末に出会った、私たちはそういうものでありますから、イエス様が救い主キリストであると告白するのに、おそらく当時ほどの抵抗はないと言えるかと思うんです。例えるなら隣村の太郎君が突如救い主になったとして、そんなはずはないだろうというような葛藤をしなくてもいいということです。救い主という人々のイメージとしてはおそらく明らかにそれとわかるであろう超自然的な存在ではなく、隣村の太郎君的な若者を救い主ですと告白するのはやはりよほどのことだと、そう想像します。でもこのことがとても大事だったわけです。このナザレの若者こそ救い主キリストであると告白する、そこに福音を得る、これが私たちの教会です。この若者を通して教えられ示された多くのことに素直に耳を傾け、またこの若者が命を懸けて示してくださった十字架の死による罪の贖いと希望の源である復活こそが私たちが信ずべきものであり、従うべき道しるべであるわけです。ですから救い主キリストが到来したことや再び来たりたもうことを語る者たちがナザレのイエスについて言及していなければ、その時点でその人たちは偽物というふうに断定されるわけです。これまでお話ししてきたように、ナザレのイエスを救い主キリストだったと告白することが聖霊の働きであって、いかにもっともらしい理由をつけようとも、イエスをキリストと告白しない者、その霊は偽物だとされるわけです。もし迷うことがあるならば、十字架に挙げられそこから復活されたのは誰であったかということを問い直してみるほかありません。十字架の死による罪の贖いがあり、復活によって永遠の命への約束がなされたと告白するのなら、そこに挙げられたのがナザレのイエスであり、この方こそ私たちの救い主だと告白できるはずです。 それを妨げる証言や講話があったとすれば、いかにもっともらしく聞こえようともそれは偽物であり、それは偽預言者、偽キリストの技だと断定されます。現代でも異端論争はもちろん、怪しげな信仰告白や聖書の読み方をする人々というのはいつでも現れてまいります。そのような中で私たち自身が常に問われます。あなたはイエスを誰だというのですかと。イエスを主である、イエスをキリストである、そう告白するということは、聖霊を通して教えられるイエスのその生き方をキリストの在り方であると受け入れ、その結果それに倣い従おうとすることを意味します。つまり聖書に描かれるイエスの生き方に倣うということが、私たちの正しい信仰告白になるのでしょう。私たちは欠けが破れが多くて、判断を誤ることももちろん少なくありません。その度に悔やみ、後悔し、思いを新たにいたします。そんなことの繰り返しです。先輩牧師がかつてこんなことを書いておりました。 A と B、 どちらを選べば神の御心にかなうのか、僕はそういう問いを持ったことがない。それは神ではなく僕の決断の問題だ。神の御心は問題集の端末にある正解などではない。誤答すれば罰を受けるわけでもない。神の御心とはアガペ、インマヌエル、シャロームに他ならない。つまり私たちがどのような判断をしたとしても、極論すればそれは私の判断だ、すなわち人間の判断だと言ってるしということなんです。それは正しいこともあれば間違っていることもある。それを自覚することが大切なんだというわけです。なぜなら自分の判断が間違っていたからといって裁かれたり罰を受けたりすることはないからだというんです。神様はそんな欠けの多い私たちを愛を持って包み見守っていてくださるのだからだと。神様とは愛であり、共にいてくださる方であり、私たちに真の平安を平和をもたらす方なのだ、そう言っているのでありました。そのことを思いつつ、すなわち神の御心とはアガペ、インマヌエル、シャロームに他ならないという、まさに私たちに安らぎをもたらす真の方である、私たちを動揺させたり私たちを窮地に追い込むような方ではなく、私たちに誠の平安をもたらす方なのだということを改めて思い起こしつつ、私たちは私たちのうちに宿るその聖霊の働きかけに従い、神様と共に歩む信仰の決断をしていきたいと思うのであります。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。私たちのうちに働く聖霊の働きにしっかりと応えて、その御声に聞き従い歩むことができますように、どうぞ私たちの歩みを守り導いてください。そのためにも一人一人の健康を守りお支えください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお参りを捧げいたします。アーメン。